ゲイ的ニュースラジオ、
皆さんこんにちは、高一です。本日はですね、本を一冊ちょっと読み終わったので、それについて話していこうかなと思います。Amazon でですね、電子書籍版を買ったんですけど、全予測2020年代の日本図解未来の年表っていうやつですね。どうもね、多分この本が出たのは3月の18日なんですけど、2020年の。ただもっと前に、あの図解じゃない未来の年表っていうのが出てたみたいで。で、それの、まあ図がついたちょっとこう、読みやすい版みたいなやつですね。で、これは、どういうふうに2020年代の日本がどうなっていくのかみたいな、まあ、予測なんですけど、で2020年代とか言いながらも2050年ぐらいまでの予想は一応立ててあるっていう内容の本になってます。で、結構ね、こう、まあ、人口が減ってきて外国人労働者が増えて、で年寄りばっかりになるみたいなのがなんとなく想像はできてるじゃないですか、みんな。けど、それをもっと具体的にこう、それによってどうなるよとか、でそれを止めるにはどうするかとか、こうマシにするにはどうするかみたいなことがちょっと書いてあるって感じです。ただちょっと、まあ、自分一人のね、力ではこうどうにも日本社会を変えることはできないんで、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、絶望的な感じがしましたね、これを読んでもどうしようって感じですよね。はい。で、まず、1960年から2045年までの人口で見る日本地図っていうのが図で載ってて、でも、まあもともと東京の人口は多かったんですね。まあだいたい1000万人、968.4 万人、1960年にもいたらしいんですけど、そのだいたい80年後ですね、2045年にはどうなるのかというと、まあ東京1360万人。で、神奈川831万人、大阪733万人と、こう、まあ、首都圏にね、集中してるっていう感じになるみたいです。で、人口自体は、1960年の時に9341万人だったのが、2045年には、1億642万人になるそうです。予想ではね。で、もう地方がどんどんこうちっちゃくなっていって、こう人口がね、多いところほど都道府県ほどガッて大きく書いてあるんですけど、この日本地図は。もう地方書かれてないのとかありますもんね、下手しいね。47都道府県の中で。っていうのがまずありますと。で、まあ目次があって、人口減少、日本でこれから起こること、第1部、未来の年表2020みたいな感じで書いてあって、まあ1個目に、日本人女性の2人に1人が50歳以上になる。2020年にね。って書いてあります。で、少子化はさらなる少子化を招いて、出生数大幅回復の望みがどんどん薄くなる。というふうに書いてありますね。この話してるとテンションめっちゃ下がってきますね。過去の少子化の影響で未来の母親となる女児の数が減ってしまっているから、2020年には50歳以上の女性の人口が0歳から49歳の女性の人口を上回ることになるそうですね。かなり端折って言ってますけど、すごくないですか。だって0歳から49歳で50年あるわけじゃないですか。で、まあ、51歳から、まあ、女性の平均年齢86、7歳でしたっけ、ぐらいまでは、せいぜい、37年ぐらいしかないのに、それ、半分以上が、その、高齢者の方だという分析が出てるみたいですね。2020年にはそうなるみたいです。ね、絶望的ですよね。まあ、 仕方ないですね。はい。で、2021年には介護難民と介護離職が大量発生する。団塊ジュニア世代が50代に突入。管理職を任せたい頃には離職されてしまう。まあ、読んでみてザクッとあれしたいのが、まあ、政府が介護保険制度をこうちょっとこう縮小したから、なんていうんですか、介護施設とかも結局足りなくなってて、でこう在宅介護にもっとしてほしいみたいな感じで持っていったから、結局在宅介護しようと思ったらその分時間が取られるじゃないですか。で働いてる時間がなくなって、まあこう介護離職という形でちょっと親の面倒見なあかんし辞めますみたいな感じで辞める人がどんどん増えていくという話みたいですね。で管理職を任されるはずだったその年代の人が特に辞めていくから、もうこう経済大打撃みたいな感じみたいです。で2020年には、独居世帯が3分の1の一人暮らし社会元年になるそうです。2022年ね。団塊世代の先頭が75歳を迎え、一人暮らし女性の世帯が増えていくそうです。でまあ一人暮らしが増える原因についてはなんか3つあるみたいで、子供と同居しないね高齢者が増えたと。まあ僕も実際ね親と同居してないんで何とも言えないんですけど。でもう2つ目が、未婚者の増加。もう男女ともほぼ全ての年代で未婚率が上昇していって、2015年の生涯未婚率は男性で 23.4%、 女性は 14.1% と、家庭を作らない人は珍しくないというふうに書いてあります。僕も結婚してないんですけどね。で3つ目は離婚の増加。まあ単純に計算して3組と1組離婚しているのが今の計算らしくて、昔はそうでもなかったらしいんですけど、まあいやいや一緒にいたのかどうか知らないですけどね、っていうことみたいです。まあこういうことが重なって結局一人暮らしの人たちがすごい増えていくと。でもう世帯、日本の世帯のうち3分の1が一人暮らしになるそうです。はい。他にちょっと面白そうなのがね、2024年6人に1人が75歳以上の超高齢者大国に、3人に1人が高齢者、毎年の死亡者は出生数の2倍、ダブルケアという困難も起こるそうです。まあ、このダブルケアっていうのは親の介護もしながらし、子供、そのまあ小学生以下とか手が離れてない子供の面倒も見なあかんということで、こうまあ30代40代の人たちがこうダブルでね、介護だったり子育てだったりをしないといけないということが増えるそうですね。ほんまテンション下がりますよね、このデータを見てると。で2027年にはがん治療をしてもらえない患者が増える。献血者の減少により輸血用血液の不足で病院に行っても助からないという事態になるそうです。まあ今でもね血足りひんって言ってるけど、まあそれがどんどんと、まあ、生まれてくる数の2倍の人が死んでるから血が足りひんっていう風になってるみたいですね、2027年には。この頃にはねリニア中央新幹線ができるかなみたいな感じで言ってたんですけど、もうねこのコロナの感じとかも含めると無理そうですよね、はっきり言って。まあ京都には通らないんで別にどっちでもいいんですけど。はい。っていうことで次がですね、なんか面白そうなのが、2033年、全国の住宅の4戸に1戸超えが空き家になる。あなたの周りの老いる家を放置すれば住環境が乱れ治安も悪化するいうふうに書いてあります。もうね今でも結構空き家多いらしいですしね。まあなんかその一極集中っていうか、東京も京都も大阪もそうですけど、結構こう 都心部に集中してて、そこにはね全然空き家がないみたいな感じなんですけど、ちょっと離れた不便なところにはすごい空き家がいっぱいあって、まあそういうところが手入れされなかったりとか、で相続する人もいひんかったりとかしてね、結構倒壊の危険が増したり犯罪を誘発したりするみたいです。ほんまテンション下がってきた。なんか2042年高齢者が約4000万人、日本最大のピンチに、団塊世代が90代、団塊ジュニア世代が70代に突入し、大量の独居高齢者が誕生。まあこの年が多分一番、まあまあまあやばいでしょうねこの書いてあるデータによると、就職氷河期世代がまあ50歳とかに60歳とかになってて、でまあそういう人たちがその団塊ジュニアの70代とか90代の人とかの面倒を見なあかんで、若い人はいい日みたいな、どうするみたいな感じになるそうです。2042年は高齢者の数が約4000万人とピークを迎える年でありますね。で、団塊ジュニア世代は就職氷河期世代と呼ばれることもあり、非正規労働者として働いている人も多くて、その人たちが70歳になることで、もうどうしようもなくなるみたいな。で、高齢者向けサービスの絶対量を増やすコストだけでも相当なんですけど、貧しい世代の老後生活を生活保護で賄うだけのお金はこの国にはないということですね。はい、テンション下がりました。はい。で、2050年には、なんか世界の人口がね、100億人になるらしくて、日本は減ってるんですけど。で、まあ、食料がね、世界的には足りなくなる。日本だけでは足りてるかもしれんけど。そうなると、まあ、こう今まで輸入で足りてたものが輸入できなくなってきたりとか。で、その農業する人とかも全然いい人になって、食糧難になるかも、みたいな感じで書いてありますね。っていうのが第一部。で、第二部は、未来のカタログ2020ってことで、多分この人2つ本出してると思うんですけど、未来の年表と未来のカタログってやつ、それについて書いてあります。でこっちの方がもっとなんか身近なことが書いてありますね。タイトルだけちょっと読んでいくと、まあ、マイホームが殺人装置と化し生命の危険に見舞われるとか、80代が街に押し寄せ、電車、バス、窓口、売り場が大混乱、やむにやまれず外出する高齢者によって移動も買い物にも時間が取られるとか、学校の統廃合で部活の数が減りスポーツ大会が中止になる、老後の貯金を貯められない団塊ジュニアの貧乏定年が増大、日本企業の半数が後継者のいない大廃業時代がやってくるとか、こういろいろいろいろ書いてありますね。でまあサクッと結構図解があるんで読める感じの本なんですけど、まあ、これを読むとちょっとこうテンションがすごい下がるなっていう問題がありましたね。はい。っていうところで、まあもし気になる方は読んでみてはいかがでしょうか。2020年代の日本図解未来の年表っていう本なんですけど、まあ、もうちょっと先の予想してる本とかもありますよね。2030年とか2045年シンギュラリティは起こるのかみたいな本とかもいろいろあったりとかしてて、まあそういう未来のことを考えるのは結構僕楽しいんですけど、こう今コロナがねすごいことになっててね、世界各国の主要都市とかがもうね外出禁止になったりとかね、今もう東京もやばいみたいな話になってるし、もうどうなるんでしょうねって感じですよね。もうコロナ疲れとか言ってる場合じゃないんですけど、正直疲れますよね。 まあ、僕もともと結構こうインドアなんでそんなに外に出なくても大丈夫な方なんですけど、まあ、今実際仕事してないし仕事探したりもしてるんですけど、職業訓練いきながらね、まあそういうなんか仕事探すのもちょっと不安になったりとか、将来どうしようかなとか思ったりとか、いろいろ考えなあかんことが増えてきて、ちょっとテンションが下がってるんですよね最近。なんでもうちょっとね気持ちの晴れる本とかを読みたいなと思ってるんで、僕結構小説って読まないんですけど、フィクションとかで読みたいなと思って、三体めっちゃ中国の SF 小説とか買って結局積んどくになってたりとかするんですけど、そういうのも読まななと思いながら読めてない感じです。なんか現実を忘れて逃避できるものをちょっとね読みたいですよね。はい、ということで、ちょっと今回はこの辺りで終わっとこうかなと思います。もし僕におすすめのちょっとこう気分が明るくなれるようなね本があったら、ぜひツイッターのハッシュタグとかで教えていただければと思います。はい、ではまた次回もお聞きください。ご視聴ありがとうございました。